広島サミットで岸田総理が一番喜ばせた国は中国だった。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。
この番組は京都大学教授、雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が、編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、表現者クライテリオン編集長、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田直です。
今日はね、5月22日がこう収録日なんですけど、ちょうど昨日広島の G7 広島サミットが終わったところで、今すごいもう岸田さんようやったなって、言うてる状況でね。でもう、もともとこのサミット始まる前にもう支持率ってどんどんうなぎ上りで50% 超えてたわけですけど、このサミットで、かなり人気が上がっていくでしょうね。で、それで永田町なんかでは、いや、これはもう解散総選挙だよなんてね、声がよく聞こえるようになってますし、野党の人たちも、今僕たちは選挙やるイメージで、準備してますみたいなこと、言ってるような状況なんですけど、それぐらいもうなんか日本の歴史に大きな影響を与えるぐらいにね、その政界に影響を与えるぐらいのインパクトをこう残したわけですけども、このあるがままラジオではもう岸田さん、それ飽きませんやろもう言って、言ってきてるんですよね。一つ目の批判はやっぱりそのバイデンさんに謝罪させなかったっていうのは、これ大きな問題だし、謝罪しないんだったら読んではいけないし、せいぜい呼ぶんだとしたら、オバマ大統領読んだぐらいね、ものすごい、僕はあれでも賛成はしてないけれども、すごい細心の注意を払って、それのバーターのようなイメージで、パールハーバーに行って、で、そこの戦没者に慰霊をして謝罪しないっていうのを一緒にやると、ちょうどバーターかな、というようなことにもなるし、アメリカ大統領自身が核兵器を使うことだけは絶対に許されないと。いうことを核全般に向けてやっていくべきだみたいなことをオバマは言ったわけですけども、そういうようなものがあるんだったら、ギリギリいいのかもしれないですけど、それは何にもなく呼ばはったわけじゃないですか。何見たんかもどう思ったんかも何にもわからん、歴史に対して敬意表しますって、もうそんだけじゃないですか。もうなんか それはあかんやろっていうのを最初批判しましたし、でさらに核全廃をやるんだ言っても鼻息荒く岸田さん言ってるけれども、何の現実的戦略性ももう持たない。で、むしろ核あかんっていうことを通して、ロシアの核攻撃リスクをむしろ高めてしまう。そんなリスクもあるっていう、話をしたんですけど。要はね、だから、反核だとか平和とかっていうのをアピールしようとしすぎて、いろんな問題を起こしてしもてると。いうのが、岸田さんで、なんかええ格好しようと思って、かえって日本の誇りを傷つけたり、かえってロシアの危機を高めたりしてるわけですけど、今日本の国家にとって最も大事な外交問題って、対中問題なんですよ。中国にもこれ飲み込まれようとしてるわけですよ、21世紀中盤に向けて。で、実際いろんな京都の町屋だって、ニセコだって、
北海道の
ね、いろんなところで中国に散々買われて、で、飲み込まれようとしてて、なんか中国とどう対峙していくかっていうのがすごく大事で、その時の戦略の上で、G7 の皆さんと連携を図って、しっかりと中国と対立していくと。で、中国と対立し、対等に持ってった上で敵意交渉していくと。いうのが一番大事な状況にあって、これはもう G7 今やれるっていうのはもう千載一遇なわけですよ。
はい。
去年、その台湾有事もあったし、台湾の選挙だって今度あるしね。で、それでも中国側に願って偉いことになるわけですよ。で、本当に日本の政治のために何が必要なのかっていうのを考えたら、中国対策をやるべきだったわけですけど、これ G7 の、これ首脳宣言っていうのがあるんですけど、
はい。
それはね、なんか岸田さんが、中心にまとめるんですけど、核廃絶ばっかり。で、中国の話っていうのは後半の方にちょろっと書いてあるだけで。で、二つの中国は OK よ、みたいなことも書いてあったりとかして。もう、どないやねんと。だから、中国は一応お約束で、この G7 は内政干渉だとかって言ってるんですけど、もう全然、楽、この程度ですな。青柳岸田さんって思ってはるやろな、っていう話を今日はしようと思います。
よろしくお願いします。聞けば広島 G7 の本当の姿がよくわかる30分、午後10時までお付き合いください。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。さあお送りしています、週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。今日のテーマは広島サミットで岸田総理が一番喜ばせたのは中国だった。
うん、いや本当にね、うん、そうなんです残念なんですけど、中国はね今回の G7 のサミットでものすごく警戒してたんですよ。でだって今中国はどんどん勢いがついてきてますし、経済力も軍事力もで、どんどんアメリカを中心とした G7 の圧力が高まってきてるわけですよ。例えばイギリスでこの間あったサミットなんかでは、もう中国に徹底的に対立するぞと、
うん、
で中国をどう封じ込めるか、 G7 各国で抑え込むために連携をもっと強化していかなあかんと、で台湾における力による現状変更なんて絶対許さんぞというものすごい強いメッセージを出したんですよ。
はい。
で、これはなんでイギリス出したかっていうと、まあ、香港取られたんでね、事実上。一国二制度って言ってたくせに、それを無視して取ったんで、それでイギリスとしてはメンツが持たんわけですよ。だから、自分が議長国だという時に、まあ、アメリカもすごい怒ってますから、その香港だとかっていうことに関しては、台湾につながるっていうことがありますから。だから、もうものすごく対立するような内容をまとめたんですよ。で、これから世界戦略で、世界インフラ戦略っていうのを立ててね、中国がインフラで世界を支配しようとしてるのに、西側も対抗していこうというような、ね、かなり具体的な、まあ、ほとんどね、対中国問題どうしましょうか会議だったわけですよ。
へー。
当時のサミットはね。だから、それぐらい持ってかなあかんんですよ。
あの、その熱をね。
そうそうそう。うん、でね、そもそもね、台湾の問題っていうのはね、イギリスも関心があるし、それからアメリカももちろん関心はあるんですけど、いかんせん極東の話なので、優先順位はだいぶ低いんですよ。
うん、
でもちろんそこにアメリカ軍がね、在日米軍として沖縄にいたりとかして、それ中国抑え込みのために、まあいるんですけど、そのアメリカと中国の間には大きな太平洋というものがあってね、
はい、
大きな干渉地帯があるわけですよ。核を打ち込まれるリスクさえ、削っておけば直接的な安全保障上のリスクはアメリカにはまあないんですよ、
うんうん、
ヨーロッパ諸国も当然そうだし、カナダももちろんそうですから、まあ台湾問題大事やとはいえ、ちょっと優先順位低いわけですよ。一方で日本ですぐ隣でしょ、
もうすぐそこ
で、もう侵略するぞってもう言ってるわけですよ。っていうか沖縄は自分の領土やっつって自分の地図書いとるんですよ、中国共産党は。
怖い。
俺のもんですせーって言うとるわけですよ。そんな状況にあるわけですからね。これはねやっぱり、うん、恐ろしいわけですよ。しかもね、うん、中国の圧力っていうのは先ほども申し上げましたけど、これからどんどん強くなっていく。で相対的にアメリカの地位がどんどん弱くなっていく。相対的に日米同盟の力がどんどん弱くなっていくと同時に中国が強くなっていく。でそんな中で、僕らはずっと10年後も50年後も100年後も300年後も中国で横におらなあかんわけですよ。
そうですね。
だから今ここで支配されてしまったら、もうこれから何百年も支配されることになるわけですよ。だからね、今めちゃくちゃ大事な時期であってね、デアズのカントリーとか言って歌ってる場合じゃないんですよ、そんなもの。で、中国はだからそうかもしれないので、そうやられるかもしれんから、すごい警戒をして、もうキルギスだとかね、ウズベキスタンとか中央アジアの国集めてこう、中央アジアとサミットだとか言って、まあその G7 にもぶつけてきてるわけですよ。まあまあ規模からしたら、その中央アジアサミットちっちゃいですけど、まあ中国はかなり意識してたわけですよ。
はい。
ところが蓋開けたらもうなんか、あ、一国二制度 OK、 あ、そうでっか、みたいな。ふーん、みたいな。本当はですよ。いや、中国が攻めてきたら、台湾有事とかでやったとしたら、我々 NATO も許さないよと。
うん。
それは、アメリカの安全保障上、台湾というのは大事だから。日米同盟もあるし、NATO もあるし、NATO と日米同盟で、協力をして、絶対許さないぞと。お前が攻めてきた俺たちは、かなり本気で攻撃し返すぞと。いうことを、言えばよかったんですよ。
うん、
でさらに言うと、 台湾有事とかになったら沖縄にね核ミサイル撃ってくるかもしれないんですよ、中国が。微妙な癖玉としてね、そんなん撃ってきたら核の傘開くぞと、
うん、
まあ開かないんですけどね、それは。例えばなんかそういうことを匂わせるとか、
うん、
だから核を抑止するには、撃ったら撃ち返されると恐れさす以外に方法がないんですよ。
うん、そうですよね、
うん、それ以外にも方法がないのはもう散々議論され尽くして、
うん、
もう人類の賢いやつがもう何万人何十万人何百万人と議論をして、あ、もうそれしか核防ぐ 法はありまへんな、ちょっとなっとるわけですよ、
うんうん、やられたら
やり返 す,
り返す
ぞと言っておく、
うんうん、
そしたら誰も手を出さないという状況が続くっていうことになるわけですから、
うん、
だから中国の攻撃圧力をこう縮減するためには、まあ、日本に撃ったら、まあ、なんか誰かから核攻撃されると思わせるっていうのがすごく大事で、
うんうん
うん、まあ、そういう話は、まあ、G7 の場でなかなかね軍事的なものではないとはいえですね、そういうものに向けた、まあ、議論の下地をこう作るとかいうやり方はねいくらでもあったんですけど、一個もやらんと、核使わんぞ核使わんぞ言って、ね、使わへんのかいお前らということに、
うん、
まあ、なってしまってるわけですね、
うんうん、
だからそうなったら、だからアメリカとかイギリスも、まあ、中国の問題だいぶやらなあかんなと思ってて、で G7 でわざわざ来てね議論してるんだから、俺は俺のために中国対策はやりたいとアメリカは思ってるしイギリスも思ってるんだけど、まあ、日本を中心に極東で対中国体制っていうのをこう作るっていうんやったら、まあ協力したってもやぶさかじゃないよぐらいはあるわけですよ。
うんうん。
だからお前のためにやったってもええよと。
はい。
だからちょっと議長国っていうのはカード持ってるので、まあ議長国が言うことやったらちょっとなんか聞いたってもええかなっていうのがあるんですよ。
うんうん。
でだからこう議長国であることで各国にちょっと言うことを聞かせれるカードをちょっと軽く持つんですよ。ちょっとですけど。
ちょっと有利なんです
ね。そうそうそうそう。だからそのカードを使って。中国対応体制を作るっていうのやればよかったんだけど、そのカードもう全部ちゃうことに使ってるんですよ岸田さん。
ねえ、もったいない。
でね、異例ですよ異例。
うーん、
これこの間も言いましたけどね、異例したないんですよ G7 は、
はい、
自分たち連合国が原爆落としていっぱい殺しとるわけですよ日本人、まあアメリカ中心だとはいえ。で今まで謝ってないんですよこっちは一言も。でそこ行きたくないんですよ。そんな行ったらなんか謝らなあかんかもしれんから。すっごい嫌なんですよ。
はい。
オバマが、日本で、広島に行くかどうかっていうのを決める、一番最初に日本側に質問したのは、謝罪を求めるのかっていう点なんですよ。で、求めないって言ったから、じゃあまあ行くようにしようと。求める以上絶対行かないよって、もうアメリカずっと言ってるんですよ。
はい。
だから行きたくないんですよ。だから、もう、謝らんでって言われても謝らなあかんような気するから、もうすごい嫌なわけですよ。で、しかもその広島ってこう爆心地でしょ、
うん、
で、もう、どんな悲惨なことがあったかっていう恐ろしさをね、見せつけられるわけですよ、行ったら。そしたら、お前こんな犯罪やったんやで、お前。っていうのを見せつけられるから、行きたないわけですよ。で、そこにこう無理やり連れてきてね、で、謝らされんのって、謝罪はしてんで、え、謝罪せんでええのと。なんじゃ、えらい不気味なやつやなと。
何のためや
で。もう意味不やな、こいつ。でもまあ、日本人、まあ、なんかオリエンタルってこんなもんなんかみたいなもんですよ。だから最初 G7 の各国はもう行きたくないって言ったんですけど、いや頼むから来てくれって言って。
だそこにカード使ったんや。
そうなんですよ。ねえねえ、じゃあまあ行ったのか言って。ほんでカード使ってしまって、
はい、
中国用に使えるカードを全部そこで使ってしまって、中国用についてもほとんど何も書けへんのですよ。
もっと ね有益に使ってほしい。
有益に使ってくれよ。はあとね、僕はついつい思ってしまう人もいるんじゃないかなと。
今、カラスが鳴いてましたね。
そうそうそう。アホーアホーってね。っていうことだったんですよね。うん、だから、こうなってしまったもんなんか、僕は、唯一の被爆国、日本の総理大臣で、しかも、広島出身なんだから。で、世界中の人々は、やっぱり、核を使った、のはダメだと、分かってるだろうから、僕はなんかすごいスーパーパワーを持っているラッキーな境遇にあるんだ。僕が核廃絶って言ったら、実現できちゃうんじゃないか？ ぐらいのことを思ってはるんですよ。それね、もう典型的な夢見る少女じゃいられないみたいなもんですよ、ね。僕はこの曲ちょっとかけたろうかなと思ったんですけど、
はい、
この曲マジで好きじゃないんで、
うん、
それやめて、もうちょっと僕の好きな曲にしました。夢見る曲です。恋するカレン、大滝詠一です。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。
大滝詠一で恋するカレンお届けしました。
いい曲ですな。
初めて聞きました。
まあ、知らないんですな。
大滝詠一さんはね、もう あの何度か
そうそうそう
かけてますけど、
ロンバケね、あ、ロングバケーション1981年のアルバムですけど、これ81年か、だから僕13、中学生ぐらいですね。ただ僕これ、一番聴いてた高1の時によ
ー
聴いてましたね。大好きでしたね、この曲。バンドでもやったりとかしてましたね、これ。好きだったから。これはね、なかなかね、ティーンエイジャーのね、
はい、
片思いをしてる男の子にとってはね、うん、キュンキュンくる曲なんですよ。これはね、要はね、好きな女の子がいるんだけど、
うん、
このシーンだけで言うとね、なんかパーティーに行ったら、なんか好きな女の子が、なんか別の男の子と、チークダンスを踊ってるんですよ。
はい。
で、そこですごく幸せそうにしてるのを見て、ああ、僕は振られたんだっていうのが分かって、すごい悲しいなっていう曲なんですよ。で、その時にね、こんなシーンがあるんですよ。振られると分かるまで何秒かかっただろう。誰か話しかけても僕の目は上の空、君に釘付けさ。だから、あ、振られたんや。っていうのをこう何秒かかかって理解したんですよね。これ、松本隆さんの歌詞でね。
あ、そうなんだ。
すごいね、この歌詞ね。まあ、やっぱ振られることあるじゃないですか。ティーンの頃って。
そうですね。
うん、でもそれとこう被るわけですよ。恋する13、4、5、6だから。
うん、
ね。それでね、サビが困難なんですよ。オーカレン。オーカレン。ね。彼にこう呼びかけるんですよ。浜辺の濡れた砂の上で。抱き合う幻を笑え。いやもうこれがね、僕この場所すっごく好きでしたね。いやだからもうそんなね、女性に触れることすらないような世代じゃないですか。
はい。
でもなんか、当時やったソフィー・マルソンのラブームとか見てね、もうその、小さな恋のメロディーとかね、そういう映画があるわけですよ。
うん。
それでなんか小学生がでちょっとキスしたり、とかね、手繋いだりとかするのも、すごいとか思うわけですよ。
キャーってなる。
キャーってで、ね、浜辺の濡れた砂の上で抱き合う幻を見とったんですよ、こいつは。
はい。
で、それを振られたから、笑えとこう言ってて。でね、この男が振られて諦めりゃいいんだけどね、ここからだんだんだんだん恨み節がこう入ってきてね、
うん、
これ誰より君を愛した、愛していたと。そういう心を知りながらあなたは僕のことを捨てると。振られた僕より悲しい。そうさ、悲しい女だね、君は。ってこう自分にこう、嘘をついて。
はい。
それはまたなんか、ね、青い感じじゃないですか。
ちょっと苦しい、切ない、ね。
ちゃんと現実認めろよ、お前みたいな。
ほんまや。
この状況にあるのが、我が日本国総理大臣の岸田文雄君だということですよね。
もう立派な大人ですよ。
で、しかも振られた分かってないんですよ、まだ。
うん。
まだなんかもう浜辺の上で、抱き合う幻を見て、おうおう抱き合うぞ抱き合うぞって思ってるっていうね。もう日本地獄に落ちます。勘弁してください。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ、
KBS 京都からお送りしています。ではそろそろ終わりの時間が近づいてまいりました。
と、はい、いうことでね、やっぱり岸田さんは今回、まあ、G7 ですごく人気は上がったと思うんですけど、
はい、
国内の評価非常に高いと思いますし、海外でも一部はその平和主義者たちは岸田さんのこういう広島の慰霊サミットっていうのはね、平和サミットっていうのは、まあ、歓迎するでしょうけども、リアルな現実政治の観点から言うと巨大な禍根をいくつも残してしまったんですよね。まあ、第一に、もうアメリカ大統領は日本に対してもう二度と謝るということがなくなるということを確定させてしまったようなことをやりましたし、で、中国に対するせっかく対抗状況を作るチャンスだったのに、それ自ら潰して、 しまったし、その広島の平和記念イベントにこうかまけてるばっかりで、
はい、
中身全然やらなかったから、でしかもプーチンの圧力っていうのを高めることにも十分成功してないんですからね。その核を使わない使わない使わないっていうことがむしろプーチンを喜ばしてしまう側面だってあるわけですからね、
うん、
でしかも日本っていうのはなんて変な国なんだと、これ読んでも謝罪させへんってなんじゃこれと、平和をアピールってようわからん国やなという、日本の誇りを世界の面前で傷つけたという問題もありますしね。だから表面的にはものすごくええ感じで終わってるんですけど、中身がもうボロボロやっていうことなんですよね。それはね、やっぱり日本人が今中身をちゃんと考える見識を失って、イメージだけで物事をね判断してしまっている状況にあって、日本人全体が、
はい、
でそうなるとそこで選ばれる人もそんな人が総理大臣になるから、まあ、そんな人にサミットやらせたらこんなことになっちゃったっていう、いや本当に恥ずかしいことだと思うんですよね。でそうやってね、その人間自体がもう薄っぺらく中身がない人間にイメージだけになってくるでしょ。そうすると何考えるかっていうとね、岸田さん今回何考えたかっていうとね、 G7 コスパを考えたんですよ。岸田さんは、
コストパフォーマンス？
そうそう、コストパフォーマンス。はい、G7 せっかくやるんやから、これで、なんか最大の効果を得たいな。その時に効果っていうのは国益とかだったらいいんですけど、はい、どうやったら俺人気出るかな、どうやったらなんか国民がみんな、おーって喜んでくれるかな。おー、そうや、広島でやったらいいよ。だからこれ G7 コスパを考えたんですよ。
そんなこと。
だからね、コスパってそもそも軽い言葉じゃないですか。
うん、軽い。
なんか深いものじゃないでしょ。
うん。
でね、だってコスパ至上主義とも言えるんですよ、岸田さん自身が。で、それは日本人全体がコスパ至上主義になってて、その象徴が岸田さんだとも言えるんですよ。ってことでね、表現者クライテリオンの、来週発売後。
はい。
ね。7月号ですけど、6月中旬に出しますから、来週出版するんですけど、そのタイトルがね、進化するコスパ至上主義。
おー、これタイトルなんですか？
そうそうそう。だからもう、コスパ至上主義がもう、日本ダメにしてんでと。
はびこってる。
で、最近タイパとも言うんでしょ？あんま言わないけど、僕ら。
タイパ？
タイムパフォーマンス。
へー。
金のことばっかり考えて時間余分にかかったらもったいないから、タイパも用しよう。コスパ、タイパどっちも考えよう、みたいな。
はー、そんなこと。
なんかタイパ。だからね、これはっきり言ってね、家畜と一緒だと。だからサブタイトルが、タイパ管理された家畜たち。
あらまあ、
この世の中ちょっと、あのちゃんかっていう警鐘を鳴らす特集をね、組もうと思いますので。まあ今日の、まあ岸田さんの G7 総括もね、この、繋がってる話ですけれども、
はい、
こんなね、もう薄っぺらいコスパタイパで物事考えるのやめてください。もう実態は何なのか、そこをしっかりと考える。そんなところを目指さないと、我々日本人はいけないなと。いうふうに思っておりますので、これからもよろしくお願いします。
はい、来週発売の表現者クライテリオンの最新号は書店あるいはインターネットからご購入をよろしくお願いいたします。ホームページでは1割お得な定期購読もご利用いただけます。また番組では藤井編集長への質問やご意見お待ちしております。メールアドレスは fuji@kbs.kyoto です。よろしくお願いいたします。それでは編集長、今夜もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。それではまた来週月曜午後9時半まで。
さようなら。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。